Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は第2列王記5から6。アラブの王の軍の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が以前に彼を通してアラブに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったが、サラトに侵されていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のサラートを直してくださるでしょう。そこでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれらのことを言いましたと告げた。アラブの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シュケルと晴れ着10着を持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。この手紙があなたに届きましたら、家臣のナーマンをあなたのところに送りますので、彼のツラートを直してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の衣を引き裂いていった。私は殺したり、生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って、ツラートを直せという。しかし考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人、エリシャは、イスラエルの王が衣を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を引き裂いたりなさるのですか？その男を私のところによこしてください。そうすれば、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうして、ナーマンは馬と戦車でやってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使者を使わしていった。ヨルダン川へ行って、7回あなたの身を洗いなさい。そうすれば、あなたの体は元になって、清くなります。しかしナーマンは激怒して去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこのものを直してくれると思っていた。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って、私が清くなれないというのか。こうして彼は憤って帰途に着いた。その時、彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人が言った通りにヨルダン川に7回身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった。ナーマンはその一行の者のすべてを連れ、神の人のところに引き返してきて、彼の前に立って言った。私は今、イスラエルのほか、全世界のどこにも神はおられないことを知りました。どうか今、あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられます。私は決して受け取りません。ナーマンは受け取らせようとしてしきりに進めたが、神の人は断った。そこでナーマンは言った。それなら、どうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう主以外の他の神々に全焼の捧げ物や生贄を捧げません。どうか主が次のことについてしもべをお許しくださいますように、私の主君がリンモンの神殿に入ってそこでひれ伏すために私の手を頼みにします。それで私もリンモンの神殿でひれ伏します。私がリンモンの神殿でひれ伏すとき、どうか主がこのことについてしもべをお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心していきなさい。そこでナーマンは彼から離れ、かなりの道のりを進んでいった。その時、神の人エリシャに仕える若者ゲハジはこう考えた。なんとしたことか、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて、絶対に何かをもらってこよう。ゲハジはナーマンの後を追いかけていった。ナーマンは後ろからかけてくるものを見つけると、戦車から降りて彼を迎え、何か変わったことでも、と尋ねた。そこでゲハジは言った。変わったことはありませんが、私の主人は私を送り出してこう言っています。たった今、エフライムの産地から預言者の仲間の二人の若者が私のところにやってきたので、どうか、金1タラントと 晴れ着2着を彼らに与えてやってください。するとナーマンは、ぜひ2タラントを取ってくださいと言ってしきりに進め、2つの袋に入れた銀2タラントと晴れ着2着を自分の2人の若者に渡した。そこで彼らはそれを背負ってゲハジの先に立って進んだ。ゲハジは丘に着くと、それを2人の者から受け取って家の中にしまい込み、彼らを帰らせたので彼は去っていった。彼が家に入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジ、お前はどこへ行ってきたのか。彼は答えた。しもべはどこへも行っていません。エリシャは彼に言った。あの人がお前を迎えに戦車から降りたとき、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか。今は金を受け、衣服を受け、オリーブ油やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。ナーマンのツラートはいつまでもお前とお前の子孫にまといつく。ゲハジはツラートに侵され、雪のようになって、エリシャの前から去っていった。6。預言者の仲間たちがエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから各自一本ずつ、針にする木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょう。と言うと、エリシャは、行きなさい。と言った。すると一人が、どうかぜひ、しもべたちと一緒に来てください。と言ったので、エリシャは、では私も行こう。と言って、彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと、木を切り倒した。一人が針にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ、主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。さて、アラムの王がイスラエルと戦っていた時、彼は家来たちと相談していった。これこれの場所に陣を敷こう。その時、神の人はイスラエルの王のもとに人を使わしていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラム人が下ってきますから。イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人を使わした。神の人が警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことでアラムの王の心は激しく動揺した。彼は家来たちを呼んでいった。我々のうちの誰がイスラエルの王と通じているのか、お前たちは私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ、我が主、王よ。イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られている言葉までもイスラエルの王に告げているのです。王は言った。行って彼がどこにいるかを突き止めよう。人を使わして彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にも垂らされた。そこで王は馬と戦車と大軍をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう、と言った。すると彼は、恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから、と言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか、彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラム人がエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうか、この民を撃って目をくらませてください。そこで主はエリシャの言葉の通り、彼らを撃って目をくらまされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道ではない。あちらの町でもない。私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってあげよう。こうして彼らはサマリアへ連れて行かれた。彼らがサマリアに着くと、エリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開き、彼らが見ると、なんと自分たちはサマリアの真ん中に来ていた。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ち殺しましょうか。私が撃ち殺しましょうか。我が父よ。エリシャは言った。撃ち殺してはなりません。あなたは捕虜にした者を自分の剣と弓で撃ち殺しますか。彼らにパンと水を与え食べたり飲んだりさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして彼らが食べたり飲んだりした後、彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それ以来、アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入しなかった。この後、アラムの王、ベン・ハダドは、全軍を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲した。 サマリアには大飢饉が起こっていて、また彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シュケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シュケルで売られるようになった。イスラエルの王が城壁の上の通りかかると、一人の女が彼に叫んだ。我が主、王よ、お救いください。王は言った。主があなたを救わないのなら、どのようにして私があなたを救うことができるだろうか。内場のものを持ってか、それとも踏み場のものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さああなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。王はこの女の言うことを聞くと、自分の衣を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと王は衣の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日、シャファテの子、エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。エリシャは自分の家に座っていて、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人の者を自分の元から遣わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首をはねた人を遣わしたのを知っていますか？気をつけなさい。使者が来たら、戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の君主、足音がするではありませんか？彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきていった。見よ、これは主からの災いだ。これ以上私は何を主に期待しなければならないのか。終わり。いかがでしたか？アラムの王の軍の長、ナーマンは、その主君に重んじられ尊敬されていた。このように第二列王記5章は始まりました。さてこの5章では7回という数字が出てきました。預言者エリシャがツラートに侵されたナーマンにヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい。7は完成の数字ですね。主はこの地球を創造された時に7日目にこれは良いと言って完成させました。ところでこの章ではナーマンがエリシャに言います。ダマスコの川やアマナパルルはイスラエルのどの川よりも勝っているのにどうしてヨルダン川なんだとも言わんばかりでした。人は自分の身分に相当することを伝えられると無意識に思っていますが、主の言葉は絶対です。意に反することを伝えられたことに対する反発心を見ましたね。しもべたちはただ単に身を洗って清くなりなさいと言っているだけではありませんかと伝えていましたが、どこに焦点を置くかで人生の行方が変わってくるということでもあります。そんなことを学んだ章でもありましたが、さて霊的な目が開かれると今まで見えなかったものが見えてくるということも6章で学べましたね。では本日のピックアップは6章17節です。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。 Today's pick up is chapter 6Verse 17.
And Elisha prayed, and said, Lord, I pray, open his eye that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and a chariot of fire all around Elisha.
さて、列王記5から6章いかがでしたか？それでは、恵み大きい一日でありますようにお祈りしております。さて、宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますが、ここで簡単に説明。宗教とは人から出発したものであり、福音信仰は神様から出発したものです。これこそが私たちの命であり、ライフであります。そして、福音信仰とは神様が探しに来られたのです。このことを理解しましょう。
What is different between religion and the gospel? Religion came from the human, but the gospel came from God. That is our life. Also, we must understand what the gospel is, that God came to find us, which means we are chosen by God.
ということで、このチャンネルを登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらもご確認してみてください。
では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.